あ、いらっしゃいませ。
こんばんは。
あ、こんばんは。久しぶり。
あ、マサのとこ、あ、TDK もね、もう今再開して
る。はい。とりあえずそのボトルを、あの、怖いんでカウンターに置きっぱなしにしたまま営業したのが22日から。
うん、
で、まあもう完全にそのボトルも棚に直して。直してっていうか片付けて、うん、通常営業に戻ったのが27日です。
じゃあ TDK 復活、
まあまあ一応きも、うん、形としては完全復活ですけどね、うん、何しましょう。
モヒートください。
モヒート、やっぱね、こういう時はね、うん、爽やかにモヒートとか飲んだ方がいいですよ。はい、お待たせしました。
はい、乾杯。
お疲れ様です。よう頑張りましたですね、皆さん。
生きてるだけで丸儲け、
う
ん、
そうそうそう、
バイオ押し負けた。
いやいや、お家の方はもう落ち着いたの、キョロちゃん、
うん、水も、いや、風呂に入れるようになった、家に。
ああ、そうだね、やっぱ今回そのお風呂に入れなかった人がやっぱ多くて、まあ、それは僕もそうなんですけど、まあ、もうバーテンダー結構長くやってますけど、こんなに風呂に入らずに、うん、飲食業をしたのは初めてかもしれない。いや、手はちゃんと洗うから。
え、どれぐらい入んなかったんですか。
僕はね、それでも、6日ぐらい。
ああ、僕も1週間ぐらい。
6日ぐらいかな。うん、
5日6日ぐらい。
うん、で、やっぱりその、ま、ちょっとほら、まあね、男性と女性の、ま、ちょっと大きな違いがあってですよ。まあ、男の場合はもう多少も2週間ぐらい入っても気持ち悪いだけでいいかもしれないけど、女性の方はね、やっぱほら、いろんな諸事情があるじゃないですか。だからやっぱそのお湯をなんとかカセットコンロで沸かしてね、その体を拭くみたいなことは大変だったみたいですね。
だってうちももう4日目か5日目ぐらいに風呂に入れんと、でも下半身だけはどうにか清潔にせないかんって言って。
確かにそうですよね。
すぐうんこ行くし、
せ洗面なんだっけ、洗面器に、はい、お湯沸かして入れて、それで下半身だけ洗ってます。
でも、そのことはひょうちゃんだけじゃなくて、多分熊本の、まあ、もしくはこの今回被災にあった人たちの女性の方、皆さんそうだと思うのね。
しょうがないですもんね。
でもね、結構街中もね、店がみん、はい、結構再開できる
ところが再開してね。そうですね、まあ、日にちで言うと何日ですかね、今週の月曜日ぐらいから、まあ今日はゴールデンウィークまたなんか5月1日なんですけど、うん、2、3日前ぐらいからもうほぼじゃないですね、8割方ぐらいは営業されてるんじゃないですか ね、
なんかほら、県外の人って熊本市が壊滅したんじゃないかみたいな思われ方をしてるじゃないですか。
で、特にただそのほら、地震があった直後っていうのは、実は熊本の町ってですね、どんなに台風が来ようが、うん、どんなに水害が来ようが、どんなことがあっても夜の町はにぎわってると。飲み屋にしても、ソープランド街にしても、まあ、逆に言うとちょっと不思議がられてた町なんですよね。で、その長く熊本に住んでらっしゃる方がこんなことはそのいわゆる初めてだと、もう町の明かりが全て消えててねっていう風な話は聞きましたけどね。
まあね、水が出ないんで商売なんないです
よね。
水商売というぐらい。
そうそうそうそうそう。で、うちの斜め前に焼肉屋さんがあるんですけど、実はまだちょっとされてないんですよね。ただもう従業員も揃った、水も出るけどまだガスが復旧してない、うん、焼肉屋でガスが復旧してない、これはダメですよね。
カセットコンロ
ちょっと無理でしょうね。
結構水よりもガスの方が時間かかるもんなん
で、やっぱり一つはこの街中の例で言えばですね、やっぱりその水もガスも復旧は結構早かったんですよ。その要するに会社サイドのね、行政サイドの復旧は早かったんですけど、そのビルの問題があって、ビルのその給水とかのシステムが壊れてるとか、でガスもそのテナントテナントによってなんかここはその漏れてるとかで遅れないとかね、だからまだ今も。だから報道とかでは多分熊本市内ガスも電気もね、水道も復旧って言われてるんだけど、まあ、まだしてないところっていうのは実はたくさん。
熊本って生地か水が地下水ね、 100% ほぼ 100% 地下水じゃん。でだから水は絶対大丈夫って言ってたのが、
そういう自負心はありましたよね。
どっかでだから逆に言うとその東京とかと違って水道管とかがもう複雑に張り巡らされてるわけですよ。
なるほど。
細いその地下水を汲み上げて、うんうん、あっちこっちのポンプで汲み上げたりここでこうやって、うんうん、もうそれがもうなんかだからどこで漏水してるのかをさ調べるだけで一苦労っていう、うん、
でもそれで結構、まあ、まあ 早いかどうか分からんですけど1週間ぐらいで戻ったのは早い方じゃないです
か。あ、そうそう、だから、うんうん、その地下水は水はあるのよ、うんうん、なんだけど地下水が水源だから、うんうん、地震でシェイクされて濁っちゃったんです地下水、だから使えなくなっちゃった。
これがやっぱちょっと独特なもんですよね、うんうん、物はあるんだけど、うん、手元に来ないっていうね、うん、このなんかジレンマっていうか、うん、そういうのはすごく感じてましたね、うん、あ、よかったら一緒に喋ってください。
今日ね、
うん、あのひ、
うん、なんかお客様が一人
連れてきたみたい、うん、だから久々に熊本帰ってきたんです、うん、元々熊本の人ですよね、でもね。
はい。
今うどん県にいる。
うどん県。
あ、今うどん県
にいる。うどん県にいるけ、本当に。
うどん県水がなくなったら大変だよ。
いや、本当に。本当に、もう割と、もう今の話は結構本当に、なんかね。
うどん県の人ってうどんが食えなくなったらどうするんだろうね。大変だ。パニックになるのかな、やっぱり。
二次災害だ。
二次災害。
うどん食わせろみたいな。
パニックが起きて。
毎日昼うどん食ってる人って結構いるみたいな。
だって喫茶店にうどんがあって、うん、女子高生がこの帰りに食ってるって。
喫茶店にうどんがあるの？あるある。あるところある。
いやでもあの久々に熊本を戻ってこられてですよ。やっぱ今回のこの地震で戻ってこられてるってことです、はい、心配っていうか。うん、やっぱね、お仕事で。
いえ。
今回はその、うん。
やっぱうちもやっぱりね、あのマンションのあれでまだちょっと出てない。
何が？
水？
え、水出てないの？まだ今日の段階で。
今日の段階で。
え、場所どこですか？
河原町。河
原町。
町中じゃん。
町中ですよね。だからやっぱ、え、何が原因ですか？
マンションのこう、あのポンプ、組み上げるポンプが浮かれてしまって。
じゃあ何？そこにいらっしゃる方、まだ皆さん水出てない？
出てない。
え、何階に住んでるんです
か？うち8階。
水かかって、あ、そうか、エレベーターがあるよね。
エレベーターがね、壊れちゃった
。まだ壊れてんの？
止まってんの？
え、止まってんの？
で、昨日ようやく復旧して、ようやく、でもそれまではうちの母親が8階まで
組んでは、
変えて上がってたって言ってました。で、昨日、あ、おととい熊本に帰ってきて、うん、自分も上げましたけど、本当ね、もう半端ない苦労世界やなってよく分かりましたね。
そうですよね。じゃあその水がですよ、その飲み水、まあ言ってみれば飲み水とか料理に使う水って今回知ったんだけど、ビビたるもんなんだね、うん、ほとんどがトイレに使う水でね、
トイレとか、トイレにこうね、入れるたびに、あ、こんなにトイレっているんやなみたいな、
一回流すだけであんなに使うんだなと思って。
そんなにね、節水したのは初めて
です。初めてですね、僕もそう。
猫の飲んだ水の残りを集めて、あのタオルで浸して体拭いたり、
ね、やっぱ猫ってほら、あの綺麗な水しか飲まないでしょ。
新鮮飲まないから。
そうか、大ちゃんとこ猫3匹いるからね。
猫優先で、
うん、で何、猫が飲んだ水を、
でそのでも飲まなくなった水を集めて、うんうん、でタオルでそれをレンジにチンして体
拭いた。
それすごいね。
うわ、でもそういう人もいるかもしれないね。
だってね、猫も犬も水飲まんと死ぬけど、
う
ん、
そうそうそうそう。いや、じゃあ今回も今日5月1日でね、まあ、熊本市内って言ってもその繁華街はね、結構まあ、落ち着きを取り戻して、ただやっぱりビルの倒壊が心配だということでビルに入れないところもあるし、まあ、そういうのは多々あるんですけどね、実は一昨日かな、自分またちょっと物資を持っていろいろこう運んでたんですけど、その中でちょっとまあ今ニュースになってる阿蘇行きましたよ、うん、あのこの TDK にも、まあね、今日実際の声も聞けますけど、あの阿蘇の小里っていうですね、地域だから、まあ、南阿蘇と阿蘇市っていうのはちょっと離れてるんですけどね、うんうんうん、その阿蘇市の方の、大倉亭ってところに行ってきたんですけど、まあ、その行く道中がね、うん、まあもちろん、交通が遮断されてて、ね、一つしか行くところがなくて、うん、もう随分回り道をして行ったんですけど、まあ、その途中途中にあるお家が、うん、まあ、見事にこう、まあ、潰れてるのね。地面に屋根しかない。
うわ、うん、
でその横で、まあ、もちろんね、いろんな自衛隊の車両だったり ね、宮殿の車両だったり、まあ、他の県のいろんな建築の車両はいっぱい来てるんだけど も、 もうみんなもう軒並みそうだから、ある家でその僕は車運転してるんですよ。でじいちゃんとばあちゃんがね、あの小さな普通の庭をはばくようなほうきとちりとりを持って掃除してるんですよ。家潰れてるんですよ。いやいや そんなことしてる場合じゃないんだけど、ほらなすすべがないというのはこういうことなんかなっていうのを見ながらね、まあ、本当にあのフェイスブックにも書きましたけど、まあ、涙と油汗しか出てこないみたいな、ハンドルジュクジュクみたいなね、感じでちょっと朝まで行ってきたんですけどね。
まあ、でもね、大倉邸も再開、
大倉邸再開で、まあ、大倉邸はあの幸いにも、あの被害があまりなくて、
建物とかも
ですね、初期とかもあのあまり割れなかった、もともとの置き方が良かったみたいですけどね。でお水も来ましたと。で、まあ、ガスはまあその方というのはほとんどプロパンってことで出ましたけどね。
ちょっと大倉さんの声を聞いてみましょうか。
はい、どうもごちそうさんでした。
どうも、
美味しかった。天気いいですね、今日ね、
はい、今日は久しぶりに、山もですね、今日はすごい綺麗
綺麗ですね。であの日にちも今日は4月の29日で、これ例年だったらですよ、ゴールデンウィークのスタートでものすごい賑わってんじゃないですか、その街って。
そうですね、もうゴールデンウィークは去年なんかもね、すごい天気良かったですからね、すごい人も多くて、
ね、ある意味人はたくさんいましたけど、ボランティアさんたちがねたくさんいましたね。もうあの今日で結局、14日だったから、15日経ったのかな、2週間過ぎたですけど、やっぱほらテレビとかそのネットとかでこの阿蘇の地域のことがものすごくこう今出てるわけじゃないですか。普段の暮らしはどうなんす、今
はもう自宅の方がまだ水がこう来ない感じ。
自宅というのはその阿蘇
の、
はい、阿蘇市の方、
はい、乙姫、
へ
え、やっぱりエリアによってですね、あの水道の、まあ、復旧の遅れがですねあったりとか。
ほらあの今それこそテレビとかで言ってる阿蘇っていうと僕たちはこの阿蘇って一つって思ってしまうんですけどね、はい、その今要するにほら行方不明の方の捜索があってるというのはこの辺ではないわけですか。
あれは建物なので、ここから車で15分ぐらいですね。
15分ぐらい、
南側ですね。
南側だから南阿蘇というふうに言うわけね、阿蘇
台の南側。
揺れたのは結構やっぱでも揺れたんでしょう
か。かなり揺れましたね。僕は起きてたんですけど。
僕はということは
妻と子供はもう寝てたんですよ。
寝てたんですか、あの揺れで。
はい、
あの揺れで
途中で起きました。最初のだからドーンってきたんですよね。
きときと。
あれは分からなかった。
僕は仕事終わって風呂入ってちょっとご飯つまみ食べながらテレビ見てた時にドーンって突き上げて、
あの2回目のやつ、最初のやつ、2回目のやつね。
もう古い家なんでもう死ぬかな。
死ぬけど本当そうですよね。いやそれでそのお子さんいるじゃない、山君は、
はもう寝てたんです
よ。あ、寝てた。
もう不思議と子供ってああいう時起きないんですね、ずっともう避難する時、運び出す時とかも。
じゃあそんな怖がったりもしてない、
はい、してなくて、その後も避難所でも全く怖がらない。
あ、避難所にしばらく行ってらっしゃったの、
はい、しばらくはですね、もう
この大倉邸このお店も、はい、もう今日は営業されてて、僕もちょっと今あの復興応援ランチというのをいただいたんだけど、はい、いつから始めたんですか、店も。
今週の水曜日からですね。
水曜日、
はい、
27からね、はい、でもこの大倉邸のある場所は水もガスも大丈夫なんですね、
はい、そうです、あの早々と割と2日後ぐらいにはもう水が出たと思います、確か、はい、
やっぱこれも地域ごとにだいぶ差があるということですか、
はいはい、そうですね。
いや今日僕もあの熊本市内の方からね、ちょっとあのここを見にと、あとまあ親戚がちょっといるもんで、そこにあの物資とかを持ってきたんですけどね、途中あれ言葉を失いますね、
悲しくなりますね、
悲しくなるね。あの綺麗な山肌がさ、特に今日天気がいい、この綺麗な山肌がえぐり取られてるっていうの、
水害の時よりもひどいです
そういえば大蔵邸に来るときって災害の時にしか来ない
よね。そうですよね。いや、明日は本当この5年でもう水害から火山の噴火からです。
もともとそんなとこじゃないですよね。
はい、いや、もうみんなこの5年ですね、
この5年で、そのやっぱ町の皆さんのご様子っていうのは、
町の皆さんも、まあ、まあ今回はちょっとですね、事態が違うからですね、避難、もう、まあ、水害の時も避難を経験されてるので、まあ、率先して避難を、もう本当にちょっとでも危ないと思うのであれば、もう皆さん避難して、だから割とあんまり混乱とかないような気がします。
そしてやっぱりほら、あの物資の不足なんてよくニュースであってたけど、はい、食べ物とかに関してはどうだったんです？
食べ物も、まあ、割とあの避難所での印象なんですけど、うん、農家さんとかが多いのでですね、割とその皆さんお米とかも作ってらっしゃるところが多いので、餅、最初はもう本当に持ち寄って炊き出しがあったんですよ。
あ、自分たちです
ね。自分たち で、ね、公民館とかもやっぱり、はい、活用してらっしゃるんで、もう公民館から鍋とかお椀を持ってきて、
うん、みんなで
炊き出しして、まあ、1日2日はそれでしのいで、とするとあの物資が届き出したからですね。であんまりそんな言うほどあの物資に困ってる、食べ物に困ってるっていうのは、うん、あの感じなかったんです。
もともと食べ物がある場所だからですね、生産するところだからね、はい、それは強みだね。だ、
地震が起きてその本震の後に余震が続いたんで、うん、そこに車に避難 してたんですよね、
はいはい、
その時に救急車とかパトカーとかもう、うん、真っ暗闇の中でその大騒ぎしてるじゃないですか、うん、でこっちも今後どうなるかなと思った時に、うん、ふと食べ物と水とトイレはあ、それは大丈夫なって言ったんですよ。
あ、まあ、食べ物はその作ってるってことですね、
うん、ですね、というのもあるし、うん、まあ、野菜とか米とかあるし、はいはいはい、水っていうのもこう湧き水と
か、そうか、綺麗だからですね、
うん、そういうのが水源結構ある、いろいろあるからですね、はいはいはい、トイレはもうそこら辺全部田んぼ畑やから、
そうか、
別にまあね、昼間はあれですけど、
トイレですね、大事ですよね、こういう時は本当に女性とか。
やっぱ今回ね、あのうちの TDK に来られるお客さんでも小さな声で、もうあの膀胱炎になりましたとかね、いう人が結構いるの、うん、やっぱ我慢してたとか、まあ、そういう意味じゃ阿蘇は。
そうですね、暗闇であれば、
ね、
暗闇その面でね、もうその辺してきなさいとか結構みんな言ってました
よ。あ、まあ、この人はね、
それこそ避難所でも一回その避難所でも水が来てなくって、
はい、
要は水を汲んできてトイレも流すってしたんですけど、その時に状況を把握してなかったんで、その施設をですね、うん、だからその下水を開いてなかったんですけど、
はあ、
だから溢れたんですよ、
はいはいはい、
その時に開いてなかったっていうことがまだ分かってなくて、うん、とりあえず溢れてきた、
うん、
でその時にもうお年寄り、おじいさん、おばあさんとか若い女性の人とかも子供とかもいるけど、はい、今これからみんな外でしろでみんなそれに従ってゾロゾロゾロゾロみんなで連れ立って外にしに行くみたいな、
そう、もう年寄りも子供も、
そうです、そうです、
周りがもう全部田んぼと畑ですから、
みんなそれぞれ離れて
特に大きな混乱も
なく、普通に歩いてて、
あ、でもなんかそれでなんかほらあの絆が深まったとかね、
いや、あると思います、ね、
田舎、言葉あるんですけど田舎もやっぱそういう部分では、まあ、ガスにしてもですね、はいはい、やっぱ熊本市内とかだったら都市ガスですけど、うんうん、こっち田舎やから全部プロパンで、
あ、そうか、プロパンは ね、そうでしたね、
一切困ってる、
プロパンはもうすぐ動くんです、もうあとはもう自己管理、
はいはいはいはい、
やっぱ
まあ、そういう意味で言うと、その都市ガスは確かにいろいろ便利な、ね、
うん、
あれだけど、その便利がゆえの大変さっていうか弊害みたいなのが今回、ね、うん、出ましたよね。
ね、
あ、いや、なるほど、水と食べ物とトイレは阿蘇は大丈夫なんですね。
でも最終的にやっぱり水で一番困ってます、ね、結局電気も結局発電機車がね、
うんうんうん、
各ね、地域から来てもらって、
あ、そうかそうか、
でそれでなんとか、はい、で、ま、あの電気もねこうつくようになって、
うん、
でも水は結局いくら その辺で湧いてるっても自分で取りに行かない感じ。
そうですよね。
だから例えば家でじゃあ風呂入ろうとか、うん、シャワーかかろうとか、うん、水ひねって出てくるわけじゃないからですね。だから